愛媛大学研究室から、こんにちは。
皆さん、こんにちは。寺尾英子です。先週に引き続きご出演いただくのは、地球深部ダイナミクス研究センターの井上徹准教授です。今週は、世界で初めて地球内部に水があることを発見された井上先生の研究に迫ります。井上先生はもともとマグマの研究をしてらっしゃったんですよね。
そうですね、日本列島、火山列島というように、はい、ダイナミックな地球の活動ですよね、はい、ダイナミックなものって面白いですよね、うん、止まってるものよりかバーッとこう火山とかテレビで見ても、はい、マグマ活動がやっぱああいうものに惹かれて、なぜマグマできるんだろうというのが、最初の興味でしたね。
私たちが生活しているところではないところから吹き出してきてるわけですよね。
そうですよね。
この、うん、まあ、地殻と呼ばれるところでしょうか、私たちがいるところは。
地殻のね、その下にマントルというのがあるんです
よ
ね。
マントルがあって、
ね、
その下に、
その下に核っていうのがあるんです。
これはもう地球の核ですか。
核、そうですね、地球の核。大きく分けて、そういうふうに地殻、マントル、核というふうな構造になってますね、地球内部は。で、マントルもさらに細かく、はい、まあ、上部マントル、マントル繊維層、下部マントルというふうに、分かれるんですけどね、はい。
私たちが分かってるところは、地殻のところは分かってるんでしょうか、掘れるんでしょうか。
地殻も せいぜい数キロぐらいですね、掘れて。
数キロぐらい。
地球内部を見ようとして、うん、ドリル、コアですね、でそういうので、マントルを見ようというふうな、そういう計画が前から走ってるんですよ、
はい、
だけどまだマントル物質は取り出してないという。
マントルまでたどり着けない。
つけない、実際のものは。だからあと実験するしかしょうがないと。地球内部を調べる手段というのは、まずは地震が起こりますよね、はい、地震というのはもう災害を及ぼすもので良くないものなんですが、やっぱり地球の中を調べるという意味では、地震が起こることによって波が伝わるんですよ、
はい、
だからそれを解析することによって、地球の中が、まあ、今やった地殻がこれぐらいの厚さで、うん、でその下にマントルがあって、でコアがあってというふうな層構造が分かるし、マントル内も先ほどちょっと言いましたが、上部マントル、マントル繊維層、下部マントルと、そういうふうな分類が地震波の解析からできるようになったんですよ。で、だけど地震波で見てるのは波の速度だけですから、
はい、
実際物が何かわからない、うん、だから超過圧実験装置で実験してあげないとわからないということになりますね、物に関してはね、はい、
高圧っていうのはやっぱり地球の深部に行けば行くほど圧力が
そうです
かかってる。
それはもうそうです。深く行くほど絶対に圧力は上がっていきますよね、でかつね、温度も上がっていくんですよ。地球内部というのは高圧高温の世界ですね、
それを愛媛大学のこの地球深部ダイナミクス研究センターでは、はい、その超高圧装置などを使ってどうなっているのかというのを、
調べてると、はい、で私が最初に興味持ったマグマ、はい、マグマというのは地球の内部で発生しますよね、
はい、
でちょっと水を加えてあげると融点がガクッと下がるんですよ、
うん、
でマグマできやすくなるとか。
先生のお話の中に水っていう言葉がよく出てくるんですけれども、マグマと水、マグマはでも地球の中でできるんですよね。
そうですね、
地球の中に水があるんですか。
あるんですよ。それが
地球の中に、
ええ、
海じゃなくて、
海じゃなくて中にもあるっていうのは。
でもマグマあんなに熱いんですよ。あんなに熱いって触ったことないんですけど。
まあけど熱いですよね。1000度以上のはずですよね。
1000度以上のはずですよね。で地球の中に行けば行くほど熱くて高圧で、
はい、
水だったら蒸発しちゃうんじゃないですか。
まあ言われるように蒸発しますよね、
はい、
地球付近にこう地表に上がってきたら、はい、だけどちょうど地球の活動ではプレートがね、ちょうど地球内部にこう潜り込んでいってるんですよ。でそこにあるちょっと水を含んだ層がね、地球内部に水を持っていってくれてるということが最近の研究で分かってきて、でだけど地球の中に水を持っていくためには、その水を含んだ鉱物がいるんですよね、岩水層っていうんですけどね、でその岩水層がある温度、例えば300度ぐらいで水を吐き出したらもうそこで終わりですよ、水が。だけどちょっと深くに持っていって水を吐き出して、
はい、
そういう周りの鉱物の融点を下げたらマグマができると。それが日本列島のマグマ活動ですね。でさらにその水を吐き出す鉱物がまだ頑張って地球深部まで持って行ってくれたら、うん、そしたらどんどんどんどん地球内部に水持って行ってくれますよね。で400キロから660キロマントル繊維層って言うんですけども、
はい、
そこにまで水を持っていけたら、
はい、
まあ、観覧石ってちょっと言いましたよね、はい、マントル半分ぐらい実は観覧石でできてるんですよ。その層の高圧層、
うん、
まあ炭がダイヤモンドに変わるように、
はい、
そんな現象なんですけどね、観覧石もそういう我慢できなくなって密度の高い層に変わるんですよ、
はい、
その層にね水が入るということが分かってきたんですよ、はい、
先生の研究、うん、最初はマグマで始まって、地殻があってマントルがあって核があって、マントルのところにどうやら水が含まれているぞと、
それも、
海水のおよそ5倍の水があるぞ、
計算するとそれぐらい最大入っててもおかしくないと、いうふうなことが分かってきたんですよ。で、実際入ってるか今いろいろ調べてるとこですけどね、いろんな方面から。
あの、私たちのイメージする水っていうのは、チャプンチャプンした液体の水しか分かんないです。あとはもう気体と氷しか分かんないんですけど、
う
ん、そのマントルの中に含まれてるっていう水っていうのは状態としては、鉱物に含まれてる。
そうですね、鉱物に含まれてる、そういうのを含水層というんですけどね。だイメージとしては氷というイメージでもいいかもしれない。成分が入って、まあ、固体なんですよ、
うん、
液体ではないです、固体で鉱物中にこう取り込まれて、強固に取り込まれた、そういうものですね。さらに高い温度になったら、まあ、それが脱水分解反応として、
はい、
まあ、水を吐き出して、
はい
はい、それがマグマ活動にもまた起因してるんでしょうけどね、はい、でいろんな鉱物に水が入ってる鉱物いくつかあるんですよ、
はい、
でその中で、あの、どの温度で水を吐き出すかによって、
うん、
地球内部のその水の供給とかね、マグマでいるのか固体でいるのかとかいうのがまたいろいろこう研究テーマで広がっていくことですね。
先生はこの水があるぞと思い始めたのは大学院ぐらいの時、
うん、
世界で初めて井上先生が明らかにしたと、
うん、まあ、まあ、その頃ちょうど水もブームになりつつあったのかもしれませんね。でその中で最初に注目してやり始めたっていうのはあります、あの、地球内部、まあ、400キロぐらいで1400度ぐらいだと思われてるんですよね、
はい、
でそれぐらいの高温だったら、まあ、まあカラカラでしょうと、水はないでしょうというのが、うんうん、以前の常識、あるわけないというのが、
それをどうやらあるぞと、
ありそうだと、
私の目の前にいる人が世界に向けて言ったらしいです皆様大変です。で、その水の供給っていうのが、日本は地震国と言われてますけれども、それは、あの、まあ、太平洋プレートですとか、うん、4つぐらいのこうプレートが重なってる場所であるから、地震も多いし、はい、まあ、マグマ活動もあると言われてますけれども、そのプレートが沈み込む現象、
はい、
プレートがプレートの下に沈み込むときに一緒にどうやら水も連れてってるんじゃないかと。
そうですね、まずは地表付近には、まあ、含水層というのは地表付近にはある粘土鉱物とか、そうなんですよね、
はい、
おしろいの、そういうのも、
おしろいの、
ね、あれも粘土、実は粘土鉱物で、
あ、水が含んでる、
含んだ鉱物なんですよ。そういうものが沈み込んでいって地球内部に水を供給 していると。で、まあ、いわゆる含水層というものが、で、ものによってはもう100度ぐらい200度ぐらいで水を吐き出すようなものもありますしね、
はいはい、
でもうちょっと高温まで500度ぐらいまで、高温まで安定に存在するものもあるし、うん、でまた温度分布によるんですよね、どこまで水を持っていってくれるかというのは、うん、
はい、
でその中で特に高温まで安定なのが、先ほど言ったマントル繊維層で安定な観覧石の高圧層、そこに強固に水が保持されて、まあ、1200度400度ぐらいでも、まあ、水が出ていかないよっていうふうなことが分かってきた。
はあ、
はい、
でも本当その水を研究することで地球内部の運動ですとか、あと火山活動がより分かる、
はい、そうですね、
納得できる材料になってきたわけですか、
だから水はキーワードだと思ってるんですよ、地球の活動の、
なんかこう火と水ですね、でもマグマって言ったら私火のイメージだったんですけれども、正反対のものがこう、うん、会うことによってこう地球が生まれてるような、
そうですね、
うん、うわ不思議です。そして先生がこう研究を続けていらっしゃる地球深部、そしてこの地球深部ダイナミクス研究センターなんですけれども、また今年グローバル COE に選ばれたと、先生の研究していらっしゃる地球深部水、
はい、
お水ですよね、
はい、
あとその下部マントルですとか、はい、地球中心核、
はい、
こういったことを柱に、
そうですね、研究としてはその そういう3つのことを柱にまあ研究して、あと博士課程の学生、それからまあ博士研究員ですね、
はい、
で、その人らに教育をしながら、うん、教育研究拠点ですか、うん、そういう形で5年間選んでいただいたと。で、実は地球科学で、まあ、今年選ばれたんですけど、はい、東北大学と神戸大学と愛媛大学、その3つでしたね、地球科学の分野では。
そうですか。
非常に厳しいそういう状況で選んでいただいたので、我々もこの5年間頑張ってやっていかないと。
本当ですね。本当にその地球深部水にしてもまだまだ研究始まったばかりと言ってもいいですよね。
いや、そうですね、まだ分かってないこといっぱいありますよ本当に、どのような効果があるかというのはね、分かってないことがの方が多いでしょうね。
それだけにこの5年間というのは日本はもちろんですけれども世界が注目する研究拠点になるわけですよね、愛媛大学は。
そうですね、特に海外からもいろいろ人来てもらいたいですし、特にアジアの中での愛媛大学、この地球深部ダイナミクス研究センターと、そういうネットワークも大事にしてやっていこうというのが構想ですね、はい、
この青い地球、水の惑星の神秘が今井上先生の手によって時を重ねていくわけですね。
まあ頑張りますけどね。
先生のこれからの夢というのはどういったものがあるんですか？
やっぱり地球をもっと知りたいですよね。まだなんか分かってるような気になってるというふうな状況かもしれないので、もっともっと、いろんな共同研究とかも大事なんでしょうけどね、はい、でそういうことで地球のことをもっと知りたいですし、あとやっぱりその大学の教員やってますから、
はい、
やっぱ教育の方に力を入れて、いい学生さんが来てくれて、まあ今も来てくれてますけどね、
はい、
でそういう人と一緒に楽しくやっていきたいですよね。楽しく研究をする、
好きなことって本当に知りたくなりますし、もっと研究を進めたくなりますよね。
そうですよね、
私たちもその教科書を見て地球の中身を知ってるつもりになってるんですよ。核があってね、マントルがあって、地殻があって、で海水があってって。でも先生がその地球のマントル部分に水があるって発見したように、はい、これから地球の中身ってまだまだこう発見が起こってくる可能性って高いですよね。
いっぱいありますよ、やっぱりなかなか手が届かないですよね。中見えないですよね、だから実験とか観測でやるしかしょうがなくて、あるいは計算ですね、
はい、
ね、そういうのしかやりようがない分野ですから。だけど知りたいですよね、
はい、
我々が住んでる地球ですから、ね、だからそういう努力をしてると。我々センターでも実験分野、それ観測からの解析分野、計算分野、そういうものがあるので、ね、その見えないものを見えるように。だから我々もまだまだ見てないんですよ。
愛媛だけではなく、日本だけではなく、世界中が注目しておりますので、これから、はい、COE の期間はもちろんですけれども、これからの皆さん、その地球深部ダイナミクス研究センターの皆さんの活躍を心から期待しておりますので、
ありがとうございます、
はい、また私たちを驚かせてください、
はい
はい、どうもありがとうございました、は
い、いい研究ができるように頑張りますんで、はい、
ありがとうございます、
はい、愛媛大学研究室からこんにちは。来週のゲストは大学院理工学研究科の村上康則准教授です。お楽しみに。